夏目漱石作、坊ちゃん、八。赤シャツに勧められて釣りに行った帰りから山嵐を疑り出した。ないことを種に下宿を出ろと言われた時は、いよいよ不らちな奴だと思った。ところが、会議の席では暗に相違して、とうとうと生徒厳罰論を述べたから、おや、変だなと首をひねった。萩野のばあさんから山嵐が裏成くんのために赤シャツと談判をしたと聞いたときは、それは関心だと手を打った。この様子では悪者は山嵐じゃあるまい。赤シャツの方が曲がってるんで、いい加減な邪推をまことしやかに、しかも遠回しに俺の頭の中へ染み込ましたのではあるまいかと迷ってる矢先へ、野ゼリ川の土手でマドンナを連れて散歩なんかしている姿を見たから、それ以来赤シャツはクセモノだと決めてしまった。クセモノだかなんだかよくはわからないが、ともかくもいい男じゃない。表と裏とは違った男だ。人間は竹のようにまっすぐでなくちゃ頼もしくない。まっすぐなものは喧嘩をしても心持ちがいい。赤シャツのような優しいのと親切なのと高尚なのと、琥珀のパイプ等を自慢そうに見せびらかすのは油断ができない。めったに喧嘩もできないと思った。喧嘩をしても、エコーインの相撲のような心持ちのいい喧嘩はできないと思った。そうなると、一線五輪の出入りで、控え所全体を驚かした議論の相手の山嵐の方が、はるかに人間らしい。会議の時に、金壺眼をぐりつかせて、俺を睨めた時は憎いやつだと思ったが、後で考えると、それも赤シャツのネチネチした猫撫で声よりはマシだ。実は、あの会議が済んだ後で、よっぽど仲直りをしようかと思って、一言二言話しかけてみたが、やろう返事もしないで、まだ目をむくってみせたから、こっちも腹が立ってそのままにしておいた。それ以来、山嵐は俺と口を聞かない。机の上へ返した一銭五輪は、未だに机の上に乗っている。埃だらけになって乗っている。俺は無論手が出せない。山嵐は決して持って帰らない。この一銭五輪が二人の間の障壁になって、俺は話そうと思っても話せない。山嵐はガンとして黙ってる。俺と山嵐には一銭五輪がたたった。しまいには学校へ出て、一銭五輪を見るのが苦になった。山嵐と俺が絶好の姿となったに引き換えて、赤シャツと俺は依然として在来の関係を保って交際を続けている。野ゼリ川で会った翌日などは学校へ出ると第一番に俺のそばへ来て、君、今度の下宿はいいですかの、また一緒にロシア文学を釣りに行こうじゃないかのと、いろいろなことを話しかけた。俺は少々憎らしかったから、ゆうべは二辺会いましたねと言ったら、ええ、停車場で、君はいつでもあの時分出かけるのですか？遅いじゃないかと言う。野ゼリ川の土手でもお目にかかりましたねと喰らわしてやったら、いいえ、僕はあっちへは行かない。湯に入ってすぐ帰ったと答えた。何もそんなに隠さないでもよかろう。現に合ってるんだ。よく嘘をつく男だ。これで中学の教頭が務まるなら、俺なんか大学総長が務まる。俺はこの時から、いよいよ赤シャツを信用しなくなった。信用しない赤シャツとは口を聞いて、感心している山嵐とは話をしない。世の中は随分妙なものだ。ある日のこと、赤シャツがちょっと君に話があるから僕の家まで来てくれと言うから、惜しいと思ったが温泉行きを欠勤して4時頃出かけて行った。赤シャツは一人者だが教頭だけに下宿は徳の昔に引き払って立派な玄関を構えている。家賃は9円50銭だそうだ。田舎へ来て9円50銭払えばこんな家へ入れるなら、俺も一つ奮発して、東京から器用を呼び寄せて喜ばしてやろうと思ったくらいな玄関だ。頼むと言ったら、 赤シャツの弟が取り次ぎに出てきた。この弟は学校で俺に台数と算術を教わる至って出来の悪い子だ。そのくせ渡り者だから生まれついての田舎者よりも人が悪い。赤シャツに会って用事を聞いてみると、大将例の琥珀のパイプで気な臭いタバコをふかしながらこんなことを言った。君が来てくれてから前任者の時代よりも成績がよく上がって、校長も大いにいい人を得たと喜んでいるので、どうか学校でも信頼しているのだから、そのつもりで勉強していただきたい。
へえ、そうですか。
勉強って今より勉強はできませんが、
今のくらいで十分です。
ただ、先だってお話ししたことですね。あれを忘れずにいてくださればいいのです。下宿の世話なんかするものは、剣呑だということですか？
そう露骨に言うと意味もないことになるが、まあいいさ。精神は君にもよく通じていることと思うから。
そこで、君が今のように出生してくだされば、学校の方でもちゃんと見ているんだから、もう少しして都合さえつけば、待遇のことも多少はどうにかなるだろうと思うんですがね。
へえ、俸給ですか。俸給なんかどうでもいいんですが、上がれば上がった方がいいですね。
それで幸い、今度転任者が一人できるから、もっとも校長に相談してみないと無論受け合えないことだが、その俸給から少しは融通ができるかもしれないから、それで都合をつけるように校長に話してみようと思うんですがね。
どうもありがとう。
誰が転任するんですか？
もう発表になるから話しても差し支えないでしょう。
実は、古賀くんです。
古賀さんは、だってここの人じゃありませんか。
ここの地の人ですが、少し都合があって、半分は当人の希望です。
どこへ行くんです？
日向の延岡で。
土地が土地だから、一級法上がって行くことになりました。
誰か代わりが来るんですか？
代わりも大体決まってるんです。
その代わりの具合で、君の待遇上の都合もつくんです。
はあ、結構です。しかし、無理に上がらないでも構いません。
ともかくも、僕は校長に話すつもりです。それで、校長も同意見らしいが、追っては君にもっと働いていただかなくてはならんようになるかもしれないから、どうか今からそのつもりで覚悟をしてやってもらいたいですね。
今より時間でも増すんですか？
いいえ、時間は今より減るかもしれませんが。
時間が減ってもっと働くんですか？妙だな。
ちょっと聞くと妙だが、半然とは今言いにくいが、まあ、つまり君にもっと重大な責任を持ってもらうかもしれないという意味なんです。
俺には一向わからない。
今より重大な責任といえば数学の主任だろうが、主任は山嵐だから、やっこさんなかなか辞職する気遣いはない。それに、生徒の人望があるから、転任や免職は学校の特策ではあるまい。
赤シャツの談話はいつでも要領を得ない。
要領は得なくても用事はこれで済んだ。それから少し雑談をしているうちに、浦成くんの送別会をやることや、ついては俺が酒を飲むかという問いや、浦成先生は君子で愛すべき人だということや、赤シャツはいろいろ弁じた。しまいに話を変えて、君、俳句をやりますかと来たから、
こいつは大変だと思って、俳句はやりません。さようならと、そこそこに帰ってきた。
ホックは、芭蕉か上結床の親方のやるもんだ。
数学の先生が、朝顔を矢に、鶴瓶を取られてたまるものか。
帰って、うんと考え込んだ。世間には随分気の知れない男がいる。家屋敷はもちろん、勤める学校に不足のない故郷が嫌になったからといって知らぬ他国へ苦労を求めに出る。それも、 花の都の電車が通ってるところならまだしもだが、日向の延岡とは何のことだ。俺は船着きのいいここへ来てさえ、一ヶ月経たないうちにもう帰りたくなった。延岡といえば、山の中も山の中も大変な山の中だ。赤シャツの言うところによると、船から上がって一日馬車へ乗って、宮崎へ行って、宮崎からまた一日車へ乗らなくってはつけないそうだ。名前を聞いてさえ開けたところとは思えない。猿と人とが半々に住んでるような気がする。いかに成人の占り君だって好んで猿の相手になりたくもないだろうに、なんという物好きだ。ところへ相変わらずばあさんが夕飯を運んで出る。今日もまた芋ですかいと聞いてみたら、いえ今日はお豆腐ぞなもしと言った。どっちにしたって似たものだ。おばあさん、小賀さんは日向へ行くそうですね。
本当にお気の毒じゃな、もし。
お気の毒だって好んで行くんなら仕方がないですね。
好んで行くて誰ぞがな、もし。
誰ぞがな、もしって当人がさ。小賀先生が物好きに行くんじゃありませんか？
そりゃあなた、大違いの勘五郎ぞな、もし。
勘五郎かねえ。だって、赤シャツがそう言いましたぜ。それが勘五郎なら赤シャツは、嘘つきのほらえもんだ。
教頭さんが、そう言いるのはもっともじゃが、小賀さんのお行きともないのももっともぞな、もし。
そんなら両方もっともなんですね。
おばあさんは公平でいい。
一体どういうわけなんですい？
今朝、小賀のお母さんが見えて、だんだんわけをお話したがな、もし。
どんなわけをお話ししたんです？
あそこも、お父さんがお亡くなりてから、あたしたちが思うほど、暮らし向きが豊かにのうてお困りじゃげれ。お母さんが校長さんにお頼みて、もう四年も勤めているものじゃけれ、どうぞ毎月いただくものを、今少し増やしておくれんかてて、あなた。
なるほど。
校長さんが、ようまあ考えてみとこうとおいたげな。
それで、お母さんも安心して、今に増給のご沙汰があろうぞ。今月か来月かと首を長くし、待っておいでたところへ。
校長さんがちょっと来てくれと、小賀さんにおいいるけれ、行ってみると、
気の毒だが、学校は金が足りんけれ、月給をあげるわけにゆかん。
しかし、延岡になら空いた口があって、そっちなら毎月五円余分に取れるから、お望み通りでよかろうと思て、その手続きにしたから行くがええと言われたげな。
じゃあ、相談じゃない、命令じゃありませんか。
さようよ。
小賀さんはよそへ行って月給が増すより、元のままでもええからここに降りたい。
屋敷もあるし、母もあるからと大頼みたけれども、もうそう決めた後で、小賀さんの代わりはできているけれ、
仕方がないと校長が追いたげな。
へえへえ、人を馬鹿にしてら、面白くもない。
じゃあ、小賀さんは行く気はないんですね。
どれで変だと思った。五円ぐらい上がったって、あんな山の中へ猿のお相手をしに行く、当変僕はまずないからね。
当変僕って、先生なんぞな、もし。
なんでもいいでさ。まったく赤シャツの策略だね。よくない仕打ちだ。まるで騙し打ちですね。それで俺の月給をあげるなんて、不都合なことがあるものか。あげてやるったって、誰が上がってやるものか。
先生は、月給が、上がりるのかな、もし。あげてやるって言うから、断ろうと思うんです。
なんでお断りるの、ゾナ、もし。なんでもお断りだ。おばあさん、あの赤シャツはバカですね。卑怯でさ。
卑怯でもあんた、月給をあげておくれたら、おとなしくいただいておく方が得ぞな、もし。
若いうちはよく腹の立つものじゃが、年を取ってから考えると、もう少しの我慢じゃあったのに、 惜しいことをした。腹立ててたためにこないな損をしたと悔やむのが当たり前じゃけれ。
おばあの言うことを聞いて、赤シャツさんが月給をあげてやろうと言いたら、ありがとうと受けて大きなさいや。
年寄りのくせに余計な世話を焼かなくてもいい。俺の月給は上がろうと下がろうと俺の月給だ。ばあさんは黙って引っ込んだ。
じいさんはのんきな声を出して歌いを歌ってる。
歌いというものは読んでわかるところ、やに難しい節をつけてわざとわからなくする術だろ。あんなものを毎晩飽きずにうなるじいさんの気が知れない。俺は歌いどころの騒ぎじゃない。月給を上げてやろうと言うから別段欲しくもなかったが、いらない金を余しておくのももったいないと思ってよろしいと承知したのだが、転任したくないものを無理に転任させて、その男の月給の上前を跳ねるなんて不人情なことができるものか。当人が元の通りでいいというのに、延べをかくんだりまで落ちさせるとは一体どういう了見だろう。
太宰権の卒でさえ、博多近辺で落ち着いたものだ。
可愛い又五郎だって相良で止まってるじゃないか。とにかく、赤シャツのところへ行って断ってこなくちゃ気が済まない。
小倉の袴をつけてまた出かけた。大きな玄関へ突っ立って頼むと言うと、また例の弟が取り次ぎに出てきた。俺の顔を見てまた来たかという目つきをした。用があれば二度だって三度だって来る。夜夜中だって叩き起こさないとは限らない。教頭のところへご機嫌伺いに来るような俺と見損なってるか？これでも月給がいらないから返しに来たんだ。
すると弟分が、今来客中だと言うから、玄関でいいからちょっとお目にかかりたいと言ったら、奥へ引っ込んだ。
足元を見ると、畳付きの薄っぺらなのめりの駒げたがある。
奥でもう万歳ですよという声が聞こえる。
お客とは野田だなと気がついた。野田でなくてはあんな黄色い声を出して、こんな芸人じみた下駄を履くものはない。
しばらくすると、赤シャツがランプを持って玄関まで出てきて、まあ、上がりたまえ、他の人じゃない、吉川くんだと言うから、いえ、ここでたくさんです。ちょっと話せばいいんですと言って、赤シャツの顔を見ると、金時のようだ。
野田こうと、一杯飲んでると見える。
さっき、僕の月給を上げてやるというお話でしたが、少し考えが変わったから、断りに来たんです。
赤シャツはランプを前へ出して、奥の方から俺の顔を眺めたが、とっさの場合返事をしかねて、呆然としている。
増給を断る奴が世の中にたった一人飛び出してきたのを不審に思ったのか、
断るにしても、今帰ったばかりですぐ出直してこなくっても良さそうなものだと呆れ返ったのか、または双方合併したのか、妙な口をして突っ立ったままである。
あの時承知したのは、古賀くんが自分の希望で転任するという話でしたから。
古賀くんは、全く自分の希望で、半ば転任するんです。
そうじゃないんです。ここにいたいんです。元の月給でもいいから、郷里にいたいのです。
君を、古賀くんからそう聞いたのですか？
そりゃ、当人から聞いたんじゃありません。
じゃあ、誰からお聞きです？
僕の下宿のばあさんが、古賀さんのおっかさんから聞いたのを今日僕に話したのです。
じゃあ、下宿のばあさんがそう言ったのですね。
まあそうです。
それは失礼ながら少し違うでしょう。
あなたのおっしゃる通りだと、下宿屋のばあさんの言うことは信ずるが、教頭の言うことは信じないというように聞こえるが、そういう意味に解釈して、差し支えないでしょうか？
俺はちょっと困った。文学史なんてものはやっぱり偉いもんだ。妙なところへこだわってネチネチ押し寄せてくる。俺はよく親父から貴様そそっかしくてダメだダメだと言われたが、なるほど少々そそっかしいようだ。ばあさんの話を聞いてはっと思って飛び出してきたが、実は占り君にも、占りのおっかさんにも、詳しい事情は聞いてみなかったのだ。
だからこう文学史流に切りつけられるとちょっと受け止めにくい。正面からは受け止めにくいが、俺はもう赤シャツに対して不信任を心の内で申し渡してしまった。下宿のばあさんもケチン坊の欲張り屋に相違ないが、嘘はつかない女だ。赤シャツのように裏表はない。俺は仕方がないから、こう答えた。あなたの言うことは本当かもしれないですが、とにかく増給はごめんこむります。
それはますますおかしい。
今君がわざわざおいでになったのは増給を受けるには忍びない理由を見出したからのように聞こえたが、その理由が僕の説明で取り去られたにもかかわらず、増給を否まれるのは少し返しかねるようですね。
返しかねるかもしれませんがね、とにかく断りますよ。
そんなに嫌ならしいてとまでは言いませんが、そう二三時間のうちに特別の理由もないのに表現しちゃ、将来君の信用に関わる。
関わっても構わないです。
そんなことはないはずです。人間に信用ほど大切なものはありませんよ。
よしんば今一歩譲って、下宿の主人が。
主人じゃないです。ばあさんです。
どちらでもよろしい。
下宿のばあさんが君に話したことを事実としたところで、君の増給は、古賀君の所得を削って得たものではないでしょう。
古賀君は延岡へ行かれる。その代わりが来る。その代わりが古賀君よりも多少低給で来てくれる。その上位を君に回すというのだから、君は誰にも気の毒がある必要はないはずです。古賀君は延岡でただいまよりも栄進される。新任者は最初からの約束で安く来る。それで君が上がられれば、これほど都合のいいことはないと思うですがね。
嫌なら嫌でもいいが、
もう一遍、うちでよく考えてみませんか？
俺の頭はあまり偉くないのだから、いつもなら相手がこういう巧妙な弁舌を振るえば、
おや、そうかな、それじゃあ俺が間違ってたと恐れ入って引き下がるのだけれども、
今夜はそうはいかない。ここへ来た最初から赤シャツはなんだか虫がつかなかった。途中で親切な女見たような男だと思い返したことはあるが、それが親切でも何でもなさそうなので、反動の結果、今じゃよっぽど嫌になっている。だから先がどれほどうまく論理的に弁論をたくましくしようとも、堂々たる共闘流に俺をやり込めようとも、そんなことは構わない。議論のいい人が善人とは決まらない。やり込められる方が悪人とは限らない。表向きは赤シャツの方が重々もっともだが、表向きがいくら立派だって、腹の中まで惚れさせるわけにはいかない。金や威力や理屈で人間の心が変えるものなら、高理科士でも巡査でも大学教授でも一番人に好かれなくてはならない。中学の教頭ぐらいな論法で俺の心がどう動くものか。人間は好き嫌いで働くものだ。論法で働くものじゃない。あなたの言うことはもっともですが、僕は増給が嫌になったんですから、まあ断ります。考えだって同じことです。さよならと言い捨てて門を出た。頭の上には天の川が一筋かかっている。